原こんにちは。このコーナーは河原のことなら網沢ルーフの提供でお送りします。
さあ、この時間はスタジオに河原のことなら網沢ルーフでおなじみ株式会社網沢ルーフの網沢康二専務にお越しいただいています。網沢、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いいたします。ゴールデンウィークは網沢さんはゆっくりお休みできたんですか？
ゆっくりお休みさせていただきました。
そうなんですか。
今年はあの5連休ですか、3、4、5、6、7と、はい、5日間休ませてもらったんですけどね、リフレッシュできましたよ。
で、結構ね、あのゴールデンウィーク期間中も現場出てらっしゃるようなね、職人さんとかもたくさんおいでるんじゃないかなと思ったんですけど。
そうですね。でもね、最近は、その連休とか祝日、日曜日、なかなかその近隣のご迷惑ということで、ちょっと現場を作業やめてくれというふうに言われるケースが多いんですよね。
そうなんですか。じゃ、近隣にも配慮をして、
そうです。まあ、例えば住宅会社さんであれば、会社さんがお休みですから、現場で万が一問題が発生したときに対応できないということもありますし、まあ、それでもう最近はそういうのが多いんです。
じゃあ、お休みもしゃーなしでお休みになってる感じなんですか？
私、仕事したかったんですよね。ただね、この連休の時にちょっと遠出をしました。
あら、
まあ、遠出って言ってもあの近いんですけど、名古屋の方へね、行ってきたんですよ。
あら、
なんでかというと、瓦そばってあるの知ってます？瓦そば、食べ物で。
瓦そば、
瓦そば、なんか聞いたことがあるけど、名古屋
は、いてますね、
名古屋でしたっけ、
山口なんですよ。
ですよね、
言ってくださいね。
そう、山口がで中国地方だったなって、名古屋じゃないなと思った
んで。山口が本場なんです、で、まあ、うちの社長がね、前々から瓦そばって、これがまたすごい気になっていて、一回食べたいと、で、山口まで食べに行くと言っとったみたいなんですけど、ちょっといくらなんでも遠いなと。
さすがにそばで山口まではね、
ちょっとね、あの検索すると7、8時間かかる、車でね、かかるってことだったんで、ちょっと遠いんじゃないかと、で、なんか奥さんに言ったら、奥さんも私は行きませんと、一人で行ってくださいと言われたらしくて、一人で7、8時間片道はきついんじゃないかと、
ねえ、
で、まあ、私の方に一緒に行かんかっていう話来たんですけど、
そういう時に私も兄弟ですよね、
それはちょっとお断り、7、8時間はちょっと勘弁してくれ、
行って帰ったら倍ですもんね。
そうなんです、で、ちょっと検索かけると、名古屋にあったんですよ、同じ瓦そばが。名古屋ならまあ3時間ぐらいで行けるかなと。で、まあ、一度やっぱこの瓦業界に身を置くものとしては、瓦そばというネーミングのものは食べておかないとダメじゃないかと。
その山口の瓦そばと名古屋の瓦そば同じ、
同じ見たかったんです。調べたら、その名古屋のお店は山口県出身のご主人さんが名古屋でお店を開いている。
なるほど。今さぬきそばがどこでも食べられるように、じゃあ瓦そばも、
そう、
出身者が作っている。
これは行くしかないと。なんか、まあ、瓦そばっていうのは温めた瓦の上、本物の瓦ですよ、屋根に乗っている瓦の上に茶そばと具材を乗せたものらしいんですけど、それを温かいあのつゆにつけて食べると。
つけそばなんだ。
つけそばみたいなんですけど、
それやっぱり職人さんの間から生まれたんですかね。なんで瓦を器に、
なんでなんですかね。
そこまではわからない。
そこまでは下調べはちょっとしませんでしたね。
甘い。ごめんなさい、
これはダメだよね。
なんでかなって思って。
爪が甘いね。
いや、でも名古屋のお店にそういうパンフレットとかなかったんですか、なぜ瓦そばって。
それがね、まあ、3時間ぐらいですかかけて行って、もう左に曲がるとお店ですよとナビが言うわけですよ、よし、ここやと曲がった、これやって見た瞬間、シャッター閉まってましたね。
どうして定休日じゃなくて。
びっくりですよ。もう下調べしていったら、いかにも連休中営業してます的なこと書いてあったんですけど、行ったらもうゴールデンウィーク中お休みしますと張り紙がしてあって、もうがっかり。何しに来たんかな。
電話しないで行ったんですね。
まあ、
まあね、
計画性がないですね。
いやいやいや、そんなことないですけど。でもその分かりませんが、ホームページとか、
やっているもんだと。いや、ホームページではもうやっている感じで書いてあったんですよ、もろに。
気の毒。どうしたんですか。きしめん食べて帰ってきたんですか。
それで、はい、まあ、名古屋で有名な ベトコンラーメンっていうのがあるんですけど、辛いやつがあるんですけど、すんごいニンニクとかたっぷり入ってるんですよ。スタミナがガンガンつくという。でそれを食べて帰ってきたんですけど、
それに照準を変えて
シフトチェンジして、
あららら、
まあ名古屋まで来たらじゃあベトコンだろうと。
河原の話はどこ行っちゃったんです
か。河原がなくなっちゃったんですよ。
河原の話にしました。
そろそろ河原に行きませんか。
そろそろ。ああ、そうですね。
はい、じゃあ河原の話でお願いします。
河原といってもですね、あ、その前にほら、はい、MRO さんって開局65周年なんですよ、
うん、今そうですね、
5月10日開局記念日で65歳になりました、
はい、おめでとうございます。
ありがとうございます。でも網沢ルフさんも、ね、うん、同じぐらい長いんですよね。
そうなんです、そこ言いたかったんです。
そこですよね。
うちはね創業62年。
お
3歳年下ですね。
本当です ね、
ね、4年生の1年生ぐらいな感じですね、
いい感じですね。いい感じ、ちょっぴり
弟、僕たちみたいな感じです。
僕たちは分かんないです。私年知らないので。
まあ65年の間にね、のりこさんも相当65年5周年には貢献されてると思うんですけど、
多分ね、
まあ、私はまあ62年、創業62年ですけど、その間に35年ぐらいちょっと
お仕事して、
半分以上ですよね。
半分以上ですか、
はい、
そうですね、
うん、
そう考えると長いですよね。
長いですね、
長く続けてくる、
うん、
うん、
秘訣？
そう、振り返ってみて、この62年続けるってことをすいません。
まあ私振り返っても35年しか携わってないんですけど、はい、まあ、その前うちの先代、まあ、今健在ですけども、はい、うちの親父が22歳で創業したということで。
22ですか。
若いですね。
若いですね。
で、まあね、おかげで今があるんですけども、そうですね、振り返るとやっぱりやっぱり、まあ、扱っていたものが、まあ、瓦であったと、まずね、うん、まあ、なんといってもそういう需要があったということですね、まあ、MRO 開局65周年と一緒です。やっぱ需要がないと絶対続けられないわけですから、うん、そういう瓦というものは、うちはたかが62年ですけども、よくよく考えると瓦というものは日本に入ってきてから1400年以上、うん、もう立っていると。もう変わらずその何百年の長きにわたって人々の生活を守る、そういう素晴らしい屋根材であったということがまず一つあるかなと思うんですよ。で絶対になくならないものであったなと。でそれとあとはやっぱりいろんな方に可愛がってもらったというのが一番大きいんですけど、まあ、お得意さんであったりね、はい、お客様であったり、そういうふうに可愛がってもらって、また次の仕事といいますか、リピートといいますかね、うん、次また仕事いただけてきた、その積み重ねが今あるんですけども、そういうふうにリピートもらうために一番大事なのはやっぱ信用かなと、うん、その信用を得るために、ま、今ももちろんそうなんですけど、いろいろとお客様が何を望まれているのかっていうことをまあ勉強して、それに応えるように少しずつですけど、その時代時代に応じて変わってこれたのが、まあそれも大きいかなと。昔とね、やっぱ62年前って言ったら1955年でしょ、高度経済成長のもう、ね、入りがけといいますか、その頃と今って全くその住宅業界も様変わりしましたし、人々の生活様式なんかもね、ガラッと変わったと思うんですよ。で今はそうですね、何回も言ってますけど、昔は家はそのずっと住み続けていくといいますか、何代にもわたって家を守っていく、長男で生まれるとその家をまた受け継いでずっと行くじゃないですか、で、まあ、何代目か先で建て替えも考えるとかって、そういうのだったと思うんですけど、今はご長男さんでも外へ出て新築を建てられる、そういう時代ですし、車なんかはとっても昔は一家に一台、今はもう人数分だけいりますよね、免許を持っている方の人数分だけいると。でも住宅にもそんなにもお金かけられない、昔に比べてですよ、そういうふうにも変わってきてますし、なおさらのこと、そのいつも言ってるように屋根には やっぱり今後、今家建てられても10年後20年後ってまたさらに生活がどんどん変わっていくわけですから、子供が大きくなってこんなにお金がかかるのとか、今はね外食なんかって言っても週に一度週末は必ず外食するんだというお宅がいっぱいあるじゃないですか、ね、やっぱそういうふうにお金のかけるところが昔と変わってきてますんで、極力その一つのところだけにお金はかけられないっていうのが現状じゃないかなと。
ですよね。だって昔だったらね、一家で夫婦それぞれに携帯電話、はい、月にぐらいくらいとかなかったですもんね。
なかった
ですね。黒電話をみんなでね使ってたものだけですから。
そうそう、かけにくかったですね。
ねえ、ね、それ考えるとお金のかけどころも変わってくるし。
うん、そう、うん。ですから予期せぬ。お金がかかると非常に困ると。
そうですよね、うん、
だから常々私が言っている、一度家を建てたりリフォームしたりするとやっぱその後何年もノーメンテナンスで行きたいじゃないですか、本音は、うんうんうん、で私らはやっぱね35年携わってますけど、実際もう、若い時に瓦を吹かしてもらったお宅今でも行くことあるんです、うん、やっぱ30年前に自分が吹いたなとか、うん、と30年経ってまだこんなピカピカに光って、うん、いやーやっぱ瓦ってすごいなってやっぱ再認識することが多いんですね、はい、で後のその瓦に代わって新生屋根材って言われるものもどんどん出てきてますけど、そういうのに関してもやっぱうちは瓦以外じゃなくてそういうのも今でももちろんやってるんですけれども、そういうのをやったお宅でも20年後行くと、あれ20年で早くこうなるのかっていうのも実際いくらでもあります、うん、でそれで改めて瓦っていう素材は間違いないんだなと、
うん、あなんか近づいてきましたね、
うん、
決めゼリフに。
そうですね、そうですね、
なんかいろんなものをね、おかげさまでこの長い間にやらせてもらったおかげで、はい、本当にいいものは何かとか、うん、こういうふうなやり方をしていけばもっといいんじゃないかっていうものをどんどんまた分かるようになりましたし、はい、その今言ったように新築される方リフォームされる方、今後ノーメンテナンスで極力行きたい、うん、別に予算をかけたくないっていうんであれば、やっぱり選ぶ屋根材は一つしかないと。
なるほど、いろいろ
ここで声を大にして ね、
はい、
ね、知っている上であえてやっぱりね、いいものもそうなんていうの、他のものも知った上で行き着くところはここだねと、継続は力だよっていうことですね、
うん、そうです、もうそういうことをずっとやり続けてきた結果今があると思ってますし、今後もそれをやり続けていかなければいけないなと、
はい、じゃあ
改めての62年の、
ね、重みを。
今日なんかめっちゃ真面目な話でしたね。
前半がねだいぶ瓦そばで
ああそうでしたねそうでしたね。
じゃあ決めていただきましょう。
最後ビシッと決めていただいて、
はい、瓦にしとけば間違いない。重かったですね。
いや
ビシッと締まりました、
ね、たまにはこういう日もないと、ね、
瓦そばリベンジのお話も楽しみにしております。
そうですね、じゃ 今度は調べていきましょうということです、ね、
今度一緒に行きますか。じゃあ
嫌です嘘です。ツアーがあったらぜひ。
じゃあ瓦そばツアー
い、ね、あいいですね、賑やかしで、ね、
MRO さんで組んでもらいましょうか、
はいはい、そうですね、アミちゃんと行く瓦そばツアー、
はい
はい、ではアミサールーフへのお問い合わせは 076-238-0133 076-238-0133、 ホームページカタカナでアミサワルーフ、アミサワルーフで検索してください。さあ次回のご出演は5月20日
来週
ということになりますね、
はい、また来ます。
はい、またお越しください
、はい、
今週ありがとうございました
ありがとうございました。
ありがとうございました。
悠久の時の流れの中、北陸の風土に調和し、雨や風、雪など厳しい自然から大切な建物を守り抜く瓦。阿弥沢ルーフはその瓦を心を込めて吹いています。瓦のことなら阿弥沢ルーフにお任せください。
イラカの上からこんにちは。このコーナーは瓦のことなら阿弥沢ルーフ、阿弥沢ルーフの提供でお送りしました。